マタイによる福音書の13章の44節を、見てください。午後に、1節ずつをですね、13章を、見ていきますけれども、今朝は44節に注目します。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。その宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきます。そして喜びのあまり行って持っているものすべてを売り払い、その畑を買います。で、私たちは13章でマタイによる福音書の新しい区切りのところに入っています。今までイエス様が天の御国をこう述べ伝えていたところを見てきました。で、13章から同じく天の御国なんですけれども、例えを使って、しかも奥義って言ってるんですね、イエス様がね。奥義を、例えを使ってお語りになっていくんです。で、この例えというのは簡単に言うと、分かる人には分かる類のものなんです。内容そのものは、とても身近にあるもので、誰でも簡単に分かるものだったんですけれども、その意味しているところまでは聞く耳の与えられている人たちのみにはっきりと解き明かされる、教えられる、説明されるんですね。例えば種まきの例えがありますけれども、種まき自体は、ごくありふれた、当時の人にとって、このイスラエルたちにとってはありふれた光景でした。誰でもが理解できるんですが、その意味するところについては、その弟子たちにのみイエス様が教えられました。この種が御言葉であって、そして畑、この土がですね、人の心だということはですね、弟子たちのみが知ることができたんですね。で、このようにしてイエス様が語られている例えの中に、その一つとして、この天の御国が畑に隠された宝のようだってこう言ってるんですね。で、私たち宝を隠す場所として、畑というのはあんまりこう実感が湧かないですよね。けれども当時農耕社会に生きていた人にとってはよくやっていたことだそうです。だから地に宝を蓄えるなとイエス様が言われた時に、サビになるっていう言葉があったでしょ、ね、錆びてしまいがちなんですよ、土の中に隠しているから。で、そういう大切なもの、貴重なものを畑の中に隠すわけですけれども、ずっと前に隠されていたものがですね、この小作人が農耕をしているときに、この農作業をしているときにハッと見つけるわけですよね。そしてその人がありったけの、この財産かき集めてですね、その宝を、自分のものにするために、買い取る、その一区画を買い取るわけなんです。これが、このそこにいる人たちは誰もが聞いて分かる内容なんですけれども、意味はこの聞く耳のある人しか分からないということなんですね。で、ところで、こういう例えを読むときですね、この聖書に出てくる、また他の例えでなくても、他の、このいろんな、散文って言ったら普通の文体でもそうなんですけれども、この理解をしていくときに、聖書から聖書を読む必要があります。とかく私たちは自分を中心にして聖書を、意味を理解しようとしてしまいます。何を言いたいかって言いますと、人間というのは自分が何を行っているか行っていないかということには簡単に目が止まるんですけれども、神が行われていることについてなかなか目が止まりません。で、前回の、説教ですねにおいては、この聖霊を冒涜する罪は決して許されないというところを読みましたが、そこはよく目に留まるんです。 自分が罪を、そういう罪を犯してしまったんじゃないかという心配が出てきて、それは、よく読むと間違ってるんです。その前に何て言いました？全ての罪は許されて、人の子を冒涜する罪も許されるって言ってるんです。ところがそっちの方は、この恵みの部分、神が恵みを与えてられる部分というのは目が止まらないで、許されない罪の方だけ目が止まるんです。自己中心なんですよ。自分が何かしてるかしてないかっていう、そういうものなんですね。しかし聖書をこの冷静にそのまま読んでいくと、神が行われたことが先に来ていて、それがほとんどで、ま、そして人が応答する、その神のなされていることに自分がこのひれ伏して受け入れて、そして従っていくという応答なんですよね。神が行われているんです。だから栄光も注目も神に向かっていくわけなんです。この聖書を通読、皆知っておられるでしょうか？皆さんぜひ通読してください。創世記からですね、これ順番にこの通読をしてくださいですね。でそこで創世記から通読するとですね、大体出エジプト記の前半までは楽しく読めるんです。そしてですね、映画もですね、この出エジプト記だったらば実会をはじめとして、この、ディズニーのアニメにもなってますよね、あのプリンスオブエジプトですね。けども後半を映画化できるでしょうか？後半の25章以降になると、この幕屋の中のこの材料と契約の箱と、なだめの蓋ですか、この贖いの蓋とですね、こうやってずっと話幕の中の続けてて、ですごいそこにページを神は割いておられるんです。でレビ記に行くともっと退屈になります。眠たくなる、わけわからなくなる。けれどもそれだけのことを神がおっしゃりたくて、例えばレビ記においては主がこうせられるという言葉しかないんですよ。主がこうなんだ、こうしなさいという言葉しかないんですよ。俺たち何もできないの、言われていることをただはいはいって行っていくしかないんです。こう花形の職業もあるじゃないですか、人間的にはね、花形という職業があって、けれども官僚ってなんか、あの公務員ってなんかちょっとなんか言われたことだけやっていくっていうのはダサいじゃないですか、人間的に言うとね。でも神は、まあ、ある意味で後者の公務員とか官僚の方の方を私たちに行いなさいって言ってるわけです。何を代表してるか、国を代表してる、私は神の国を代表してるわけですよ。創世記の一章の一節を見ると、主語は誰ですか？神でしょ。もうここから神なんですよ。神が行われたことに対して私たちがアーメンと言って受け入れて、神の御前にひれ伏すことがほとんど全てであって、けれどもいつも自分が何をするかという問いかけを私たちは行ってしまって、聖書を読む時でさえがそうなってって、こう自己流の読み方になってしまうわけなんです。しかし神の恵みが先にあって、それに応答するのが私たちの役目なんですね。で44節の例えを見ますと、ここで隠された宝というのは誰のことなのか、何のことなのか、ね、そしてこれが尊いと思って畑すべてを購入する、主体というか人は誰なのか。直感的にですね、これは私たちがたっといキリストを見つけることだと、このように思うわけなんです。自分がキリストを知ったので、自分の財産さえを売り払ってでもこの方を見出していくんだ。で今回、まあ、このことを調べ、ね、準備しているときに仲介書があるんですね。たくさんこの説明する仲介書の半分以上がそういう解釈でした。けれどもですね、 イエス様がここで弟子たちに語られていることはこの、13章午後に詳しく学びますが、畑に種をまくことから始まってですね、畑っていうのが私たちで、種がまかれて実は結ばれていくと、イエス様が種をまかられるんです。そして良い麦と毒麦の例えもあって、畑はいわゆる私たちなんですね、この人間なんですね。でそこに、この良い麦が、イエス様がまかれる麦があって、種があって、そして毒麦は敵ですね、サタンの方ですね、そして、この収穫の時に毒麦を束にして火で焼いて、良い麦をこの集めて蔵に入れると、いうことで、良い麦を蔵に入れて、この集めて蔵に入れるっていうのが、この神様の子供とさせられたもの、御国の子供とさせられた者たちが、この報いを受けると、この、集められて、そして神のものとされていくと、神の国を受け継いでいくと、そういう話になってるんです。その後にこれ出てくる話なんです。突然私たちが全てを払ってね、私たちがって主体じゃないんですよ。全部は神がなされてる、キリストがなされてること、つまり逆なんですよ。隠された宝は私たちなんです。畑っていうのは世界なんです。で、全財産を払ったっていうのがキリストなんです。わかりました。パッ、逆なんですね。まあ、なんか違いますとか、なんだかね、まあ仲介書に書いてるぐらいですから、そういうふうに、まあ、言うかもしれませんけれども、まあ、僕は少なくてもやっぱりこう聖書全体を見ていくときにそのような解釈ではないかなと思うんですね。で、私、この畑が世界だという今話をさせていただきましたが、世界を考えるときに、世界というのは世全体ですね、宇宙も含めて、夜の星とか月を眺めるときに、これが何のために作られたんでしょうかという質問したらどう答えるでしょうか。何のためにか。また世界各地にある素晴らしい自然がありますよね。素晴らしい動物がいます。で、クリスチャンであれば模範解答は神の栄光のためですよね。けれども私たちが実は講読文で人間のために作られた話が書いてあるんです。講読文で読みました。詩編の8編の3節から8節を読みますね。もう一度。あなたの指の技である、あなたの天、あなたが整えられた月や星を見るに、人とは何者でしょう。あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは、あなたは人を見つかりよりわずかにかけがあるものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいました。あなたの御手の技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。羊も牛もまたすべての野の獣も、空の鳥、海の魚、海路を通う者もと、私たちが治めるように神がこれらのものを作ってくださった、私たちの足の下にこれらの万物を置いてくださったと言ってるんです。アダムを神が作られた時に何て言われました。埋めよ増えよ、地に満ちよ、地に従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這う全ての生き物を支配せよと。ちょっと考えたこともなかったかもしれませんですね。それだけ尊い存在として神はお作りになって、もともとそのように作られていたわけなんです。でもそのようになっていないのを私たちは今もちろん知っています。で、その話がその次のこの創世記の話につながっていくわけですよね。悪魔がエヴァを惑わして、神が食べてはいけないと命じられた木から実を取って食べ、その後で人が神から切り離されました。罪が神と人との仕切りとなって、そして地を従いなさいと言ったあの命令が変えられてしまったんです。 こう言ってます、土はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになると。土地があなたのゆえに呪われて、その土地のゆえに私たちが汗水を流し苦しまなければいけないという呪いになってしまったわけなんです。それは神が支配をしなさいと人に言われたものを悪魔の言うことを聞いてしまったために、悪魔に従属従ってしまったために、悪魔に支配が移ってしまったんです。だからイエス様ご自身がこの悪魔のことを、この世を支配するものとヨハネの14章の30節で言っていますし、パウロも悪魔のことをこの世の神と言ってんですね。第2コリントの4章の4節です。そしてヨハネは第1の手紙では5章の19節で、私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っていますと。このような状況になっているわけなんです。悪魔に売り渡されたんです、世界が。キリストが来られたのは、この世界をサタンから奪還して神のもとに引き戻すっていうか、この贖い出すっていう、まあ難しい言葉を使うとね、取り戻すためなんです。パウロが終わりの日に起こることをこう言いました。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、王国を父である神に渡されます。これは第一コリントの15章の24節です。イエス様は天の御国を述べ伝えておられて、悪霊を追い出された時に御霊によって神の国が来ていると、それを私たちはマタイの12章で読みました。で、このような働きを行われていたんですけれども、その働きを始めるにあたって、このバプテスマをご自身が受けられてですね、その後で荒野に引いていかれて、御霊に導かれていったんですね。そして40日間、飲みも食べもせず、空腹が来た時に悪魔が現れて、石をパンに変えなさいと誘惑し、次は神殿の頂に行ってそこから落ちなさいと、御使いが助けてくれるからと言って、それでもダメだったからイエス様は拒んだので、非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せてこう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげようと言った。あげようと言ったんです、この世の栄華をすべて。イエス様はそこで、あなたはこの世の栄華と全ての国々を持ってないとは反論しませんでした。むしろそれを暗に認めておられました。事実この世の支配者だったんです。そして今その時にこの取引で悪魔をそこで礼拝さえすればイエス様のものになったんです。まあ、実際にそういうふうにする人物がこれから現れます。それは反キリストと言いますけれども、イエス様がこの世をご自分のものにするために、父なる神にそれを明け渡すために来られたのですから、そこで今サタンからもらえば全ての目的は達成されるんです。しかしその近道をイエス様は通られませんでした。これはあたかもですね、目の前に国境があってですね、いいですか、国境があってもう本当に物をね、こうもらうことができるかもしれないけど、正規の方法ではないわけですよ。正規の方法を取ると、その向こうの国とこっちの国は遠く国交が結ばれてないから、第三国第四国を通ってですね、そしていろんな手続きを取って、国の指導者からもこの何ていうかな、許可を特別にもらってですね、こう行くしかないみたいなね。例えば韓国の何だか何だろう、分かんないけど、あそこの38度線からですね、こう北朝鮮が見えるわけですけれども、そしてもその場でパーッと行ったらですね、もう両者からいつも言ってるじゃないですか、バンバンバンバン撃たれちゃいますよ。 ですね、もう一気にダメですよね、けれども、今度はじゃあ、日本に戻ってですね、今度は中国に行ってですね、中国の方でこの、北朝鮮の大使館がありますからね、それを通して許可証をもらってですね、そして、その国境地域まで行ってですね、それから入っていくというですね、そこでも入っていくのでも結構大変だったりですね、こういろいろするわけでしょ。そしてそこからですね、このパンムンジョン、あの反問店ですね、向こう側から、結構これね、インターネット見ると行ってる人いるんですよね、あっち北朝鮮側からもね、日本人の観光客で。行けるんですよね。行けるんですよ。今行けるか分かんないけども。韓国側から行けますよ、簡単に。簡単っつっても、パスポートとかいろいろ手続き必要ですけれども。で、こういうところまでしないとできないわけですよ。で、イエス様はじゃあそういう正規の手続きは何をしたんですか。イエス様がしたのは十字架につけられていくという道を選んで、その目的を達成されたわけなんです。言われました、マルコによる福音書の10章の45節で、人の子も使えられるためではなく、使えるためにまた多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。イエス様はサタンに売り渡されてしまったこの世を取り返すために、ご自分の命血を代価としてお払いになって払ったんですね。支払われたんです。皆さんが身の代金をどっかに人質になるとするじゃないですか。で、あ、よかったよかったってこのね、なるとき多いですよね。だいたい巨額の身の代金がいってます。まあ、それを表に出すと大変なことになっちゃうから、政治的な問題になるしですね。で、各国の諜報機関は大体そういう あるんですよ。こう国家予算とは違うなんか隠し資金があってね。で、それでこう取引するわけですよね。イエス様はそれを行ってくださったんです。イエス様は何を行ったか、ご自分の命です、血です。父なる神がご自分の一人子の命、その血を流すようにして、その対価を払って世界をあがなってくださるわけです。で、隠れた宝の例えに戻っていただくと、私たちがその財産なんです。畑というのが世界なんです。神は実にその一人子をお与えになったことに、もう暗唱できる人たくさんいますよね。世を愛された、それは御子を信じる者が何て言いますか、一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様が来られたのは世をあがなうためですが、なぜ世をあがなうかといったら、大切な人がいて、私たち一人一人、あるいは教会ということが言えるでしょう。イエス様はこの世を神のものとするために地上に戻ってきてくださいます。で、しかしその前に私たちの教会のためにも戻ってきてくださいます。教会をこよなく愛しておられて、今は花嫁として、この結婚式みたいなものですね、イエス様戻ってくるときはね、結婚式なんですけれども、花嫁として整えて御言葉で清めておられるというんですね。エペソの5章の26節と27節にこう書いてあります。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと。牧師やってますと、結婚式で式もしますしね、結構この向こう側から見ている姿じゃなくて、こっち側から見ている姿も見るわけですね。やっぱ美しいですね。結婚式の中心人物は誰かって言ったら、新郎じゃないですね、新婦になる人ですね、中心です。で、何が特徴かって言ったら、シワがない、シミがない、血管がないっていうのが特徴です。その美しさにおいて、これ教会を表しています。花嫁修行って何の修行か、 シミやシワや、だから今なんかそういう話してんじゃないですか、シミシワの化粧の話してんじゃなくて、霊的な話してんですよ。で、御言葉によって水の洗いによってそのように整えられてるんだって。で、皆さんの中にそういうものがあるときに、その御言葉によって清められてるっていうことを覚えていてほしいんですね。で、それでね、なんていうの、今日の学びはね、全体像の中でそういうことをやってるんだって話を知ってほしいんですよ。何をしてイエス様が本当に愛しておられて引き取られるんだけれども、花嫁としてイエス様の前に傷のないもの、汚れのないもの、シミのないもの、シワのないものとなって、栄光の姿としてイエス様が夫として来てくださるときに、新郎として来てくださるときに整えられるためなんだと。もう全部それなんだと思い出してください。思い出してください。で、辛くなるときあるでしょう。黙示録の19章で、この天における子羊との婚宴があります。この結婚式の話が出てますね。教会とイエス様が結婚している、結婚式を挙げている姿があります。で、それまでの間ですね、辛いことがあります。しっかりとイエス様に結びついて、ついていき、耐え忍んでいきたいけれども、途中でやめたいなって思うことがあるかもしれません。皆さん、スポーツ好きですか？好きな人手を挙げてください。あ、手を挙げてくれましたね。私ほとんど興味ないんですけど、一つだけ興味があるんです。卓球が好きなんですね。で、昔はなんかネクラっていうイメージがすごくあったんですけど、この頃はすごい明るいね。もう優秀になってきてるから、昨日も張本選手がマーロンに勝っちゃったんですよって、なんか急に予的になっちゃったんですけども、世界の卓球王者ですね、中国人で、14歳の子が勝ったんですね。で、みんな辞めたいと思った時期があると思います。美宇選手もそうだし、辞めたいと思った時期があるし、全員文字通りあると思います。で、パウロはスポーツを使うの大好きなんです。競争選手、競争するこの姿をね、この描いてくれていますですね。このいろんな箇所でね、ギリシャでオリンピックがありましたからね、ギリシャの人たちに合わせて、あと自分自身も好きだったと思います、スポーツが。で、それでいろいろと言っています。そして長距離走を思い出してくださいですね。このマラソンですよね、 42.195 ですか。で、この韓国の映画で思い出しますけれども、このハンディキャップを負っている子がですね、そう出てですね、そしてこの、コーチがつくんですよね、こう途中走るときに、韓国語で言いますね、ちょんちょにっていうね、ちょんちょにって皆さん分かる方いますか。ゆっくりっていうんですよ、ゆっくりって。初めから飛ばしている人は、だから、この賞、を取る人っていうのはもうごくわずかなんですよ。そして初めみんな10キロぐらいまで飛ばすんですよ。それ走り方知らない人なんです。科学的に考えて最初に飛ばしちゃいけないんですよ、長距離はね。で、ちょんちょんにっていう言葉を使って、で、コーチがつく。で、聖霊はもう一人の助け主と呼ばれていますけれども、それはパラクレトスと言います。パラクレトス、パラというのはそばにいて、クレトスというのはこれ援助するって言って、呼ばれるって意味かな、呼ばれてそばにいて援助するものという意味なんです。だから皆さんが信仰によって生きていくときに、途中で苦しくなってやめたい、脱落したい、もう本当にいいやって思うようなときにね、聖霊がいてくださるんですよ。励ましてくださるんですよ。そこでちょこっと一歩前に進むことができるようにしてくれるんですよ。そして集まる、このヘブル書においてはですね、このある人々に習って集まることをやめることをしないでですね、かの日を見てね、励まし合いなさいって書いて、これもパラクレオっていう、この聖霊するみたいに書いてあるわけですよ。また新しい、もうちょっと助け主みたいに書いてあるわけですよ。それを動詞化してるわけです。聖霊が働かれて、そしてそれクリスチャンを通して、仲間を通して、兄弟姉妹を通して励ましを受け、この進みを受け、また注意し合いなさいということも書いてます。これやったらまずいんじゃないのって、こういう状況だったらまずいんじゃない、これもね、愛を持って話すわけですよ。進めをしていく、こうやって花嫁修行をするんです。花嫁修行、イエス様が来られるために。 世界から私たちが贖い出されて天のもの、天において主のもとに行くわけですけども、世界全体が不義のゆえに、そこにある正しくないことのゆえに神が怒りを与えられます。で、神が怒りを持つというのは、いいですか、ここで私たちがあーとかって怒るのとは違います。そういうものではなくて、正義を執行するという意味です。裁判所において裁判官が、この刑を出すという時に起きる怒りですね。わかりますよね。もちろん感情はあるんですよ。感情はあるけれども、正しい判断を下すってことなんです。で、それが、神様が、この行われますけれども、特に黙示録の6章から19章までを読まれるとですね、神の怒りがどのように現れるかということがわかりますが、この悪とか不義を滅ぼすためにこの怒りを表す、戦われるんですね。そして反キリストが、燃える火の池の中に投げ込まれて生きたまま、そしてサタンが千年の後に、イエス様が来られてから千年経った後に、悪魔自身がゲヘナに投げ込まれて、文字通り世界が神のものとだけになるわけですね。そして神の国をアダムにかつて神が与えたように、私たちに相続として与えられるわけなんです。で、この黙示録というのはスケールが非常に大きいんですけれども、その中で、この神様が御座におられて右の手に巻物を持っている、この幻が出てくるんですね。巻物、皆さん巻物、ね、今本じゃん、これずっと後に出てきたのね。こうなるまでは、これ結構本って印刷なんか製本ってすごい精密な作業だよね。これ見てるでしょ。で、こうなるのはずっと後なんです。で、その前までは巻いているんです。この用紙紙とかね、パピルス紙とか、こう巻いてるんです。これ巻物と言いますが、で、そこに封印が押されてます。この、まあ、昔はローかな、ローをこの、こう押さえて、そしてこう、昔は手紙もそうですよね。これ封印するときにローなんか押してね、ハンコみたいなのを教えて、で、そして固まらせるっていう。で、それで7つの封印がこうある。これを神ご自身が右手に持っておられる幻が出てくるんですね。で、御使いが巻物を開き封印を解くのにふさわしいものは誰かと大声で言ってるんですけども、誰もいない。天でも地でも地の下でも誰一人この巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものはいなかったって言って、ヨハネが激しく泣いてる、むせび泣いてるっていう、これもっとね、こう分かりやすく話すと、ものすごいもう悲しくて悲しくてしょうがなくて泣き崩れていたんですね。で、何の話をしているかと言いますと、旧約聖書には権利証書が出てきます。権利証書どうですか、不動産持っていらっしゃいますか、皆さん何かあるんですね。で、貸金庫に入れてますかね、権利証書はどうか分かんないけども、どっかにタンスに入れてますよね。もう畑の中には入れないね、この昔みたいにね入れてますよね。それ権利証書っていうのがあるわけです。で、レビ記においてこの貧しくなった人が土地を売り渡さなければいけないという話の時に、しかしその土地を失ってしまうと、その名が、この神様の与えられた相続がなくなるので、近親者が、近い縁戚の人、この親戚がそれを買い戻すという、しなければいけないという話が出てくるんです。この近親者のことをゴエールと言いますけれども、これをあがなうものとも訳すことができます。買い戻すのあがなうですね。で、その買い戻しの権利証書なんですよ、ここで言ってるのは、この巻物は。で、それを開くことのできる、この、あるいはこう破るっていう言葉にも訳すことできるんですけど、さっき言ったようにね、この封印を破ることのできる人が誰もいないということで泣いていたんです。世界をあがなうことのできる権利を持っている人、力を持っている人がいないっていうことで泣いてたんです。世界が呪われたままでいるっていうことについて泣いてたんです。今までいろんなことをやってなんとか世界を救おうとしたこの取り組みがあると思います。で、今の日本どうでしょうか。すさんでますよね。身近に空気のように感じていると思います。で、そういう苦しんでいる人たちを見れば、福音さえ分かってれば、また御言葉さえこれ受け入れてくれれば、本当に 幸せになれるのにって思わないでしょうか。どんどん悪くなっていく一方でですね、で世界がどんどん良くなっていくって考える人ってあんまりいなくなったんじゃないかなと思いますね。昔例えば80年代90年代ちょっとバブリってバブリがバブルってバブルバブリルって私は思ったけどバブルの時ね、弾ける時、あの時にね、世が終わりが近いって言ったらお前バカかって言われましたよ。でそういうのが反発して、あのなんかオウムシニキョみたいな人が出てきちゃうわけでしょ。もう物質で今ね話したらもしかしてっていうのあると思いますよ。もしかしてって、そういう時代になってます。でも答えを見つけることはできてない。あのヨハネがむせび泣いてるのと同じ状況です。しかし読み進めると、これ黙食の5章なんですけれども、根底から変える人が現れて、6節と7節ですね、また私は御座と4つの生き物の真ん中、長老たちの真ん中にいいですか、ほふられた姿で子羊が立っているのを見た。それは7つの角と7つの目を持っていた。その目は全地に使わされた神の7つの御霊であった。子羊は来て御座についておられる方の右の手から巻物を受け取った。ほふられた姿の子羊なんです。誰ですか？私たちの主イエス・キリストです。イエス様はよみがえられた後も手と足には釘が打たれた跡がありました。脇腹にはこれが刺された跡があったんです。ほふられた姿の子羊なんです。しかし立ってるんですから生きてるんです。死んでないんです。よみがえられたキリストがいて、この方がユダから出た獅子ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き7つの封印を解くことができますと。この権利証書を、権利を持っておられるイエス・キリスト、対価を、血という対価を支払ってですね、権利を持っておられる方が一つ一つ巻物、この封印を解かれていきます。これが黙示録に書いてます。7つの封印が解かれた後に、まあ、もっと複雑な話をすると、7つのラッパが吹かれて、7つの第7の7つのラッパが吹かれた後に7つの鉢がぶちまけられる。でも7つの封印が解かれて、そしてイエス様が戻ってこられて、反キリストと戦われて、彼らを滅ぼし神の国を建てられるんです。初代教会の人たちは過酷なところにいました。で私があの4月に行きましたよね、トルコとギリシャ行って、特にトルコがよく分かりましたが、とっても東京に似てますそういうと分かりやすい。大都会です。エペソなんてもうすごすぎ。そのローマ総督ってあのピラトのね、ローマ総督、あのイスラエルの方のローマっていうのはあのすごかったんですけど、トルコに行ったら、エペソに行ったらみみっちいことが分かりました。トルコの方がすごい。でそこにビラって言って邸宅があるんです。ローマ総督の邸宅がめちゃめちゃハリウッド級ですよね。えこの有名な政治家のね、ちょっとお金持ちの人のね邸宅、どっかにある邸宅なんてもうちっちゃい、おそらくは、まあ行ったことないから分かんないけど。そしてこの図書館があります。ローマで有数の図書館がエペソにありますですね。この3つあるのかな、 あそこのアレキサンドリアっていうところと、あとローマ、あともう一つが、あとペルガモンだ、ペルガモと、あとそしてそのエペソにもあるんですけども、その図書館があるんです。ものすごい、だ国会図書館みたいなもんですよ。あとはこのいわゆる研究所みたいなもんですよ。もう本当にシンクタンクじゃないけど、この知的な集団の集まりですよ。そのあるね、これ入り口があるのね。これ10メートル20メートル行ったところに遊郭がある。歌舞伎町があるわけですよ。そして、まあ、話してたら長くなっちゃうけどでも目の前にこう入り口があるんですよね。でそこはアゴラって言って、こう市場があるんです、ね、市場が、ね、あといろいろな活動するところが、でその入り口のところにローマ皇帝の像を置く、このあの像はそのものなくなってるんですけども、この置いたこのくぼみがあるんです。ニッチって言うんだけど、ね、 そこにこうあったところがあったそうです。でこうみんな炊いてからそこ行かなきゃいけないんです。どうですか、仏教の儀式で焼香をやるじゃないですか。そしてみんなの付き合いで行くといったら、例えば東京メトロさんもね、このちょっとこうよく見ると神棚があるじゃないですか。どうなんですか、今朝礼でやってもやらなきゃいけないんでしょうかね。わかんないですけども、これね、わかんないですけれども、でそこをクリスチャンはやらないで通るんですけれども、そこで監視してる人がいるんですよ。やらなかったこいつはとかって言うんです。せっかく物を売ろうとしても売れないんですよ。その人は制裁を受けるんですよ、社会的な。だからローマの13章で売ることも買うこともできないって話なんです。象を拝まないからね。皆さん悩んだことないですか、仏教の儀式で、会社において、神道の儀式で。そしてすごく豊かだったんです。豊かですね東京は。でそこの通りのところにクリスチャンの暗号みたいな印があるんですよ。イクサスっていうのは魚っていう意味の、クリスチャンが生きてた証拠なんです。エペソの教会あるでしょ。今長くなっちゃったんですけど、何話してたんだっけか。そう、何を話してたかって言ったら、初代教会のそういう中で生きてるクリスチャンがね、挨拶するときにおはようございますじゃなかったんです。私たちはおはようございますで挨拶するんですが、マラナタって言ったんです。主よ来てくださいだったんです。これを言いたかったんです。で長くで見ちゃったんですけど、思い起こしてください、絶えず思い起こしてください。マラナタなんです。会った時にマラナタって言ってもいいですよ。メールの時にマラナタって最後につけてる人もいて、僕はいいなと思うんだけど、あんまつけないね。僕は主に感謝しかつけないけどね。マラナタって言っていいんですよ。耐えられないですよ。我慢しちゃダメなんですよ。日本我慢文化だから。我慢は聖書的じゃない。イエス様、マラナタが聖書的なんです。そこでまた立ち上がって、僕のカンファレンスデーのね、5月のカンファレンスデーの覚えていますか、ぶっ倒れてるようで倒れないんですよ。またグラディエーターでね、立ち上がるんですよ。マラナタって言ったら立ち上がれるんですよ。また競争、マラソンができるんですよ。あ、この人もうダメだな、脱落したなと思ったら、また走ってるんですよ。あれ、この人変。これがクリスチャンの特徴です。このようにして畑を購入したけれども、目的は隠れた宝を得るためだという例えを見ました。だから本望は宝の方ですよね。畑はゲットできるんだけど、宝の方を本望でしょ。だイエス様はこの世界変えてくださいます、回復させてくださいます、元に。でも本望は私たち教会なんです。また贖われたイスラエルもそうだけども、贖われた神の民なんです。でイスラエルのことを宝と神は呼ばれました。そしてあれだけもうへなちょこな人たちだったんだよ。金の子牛を拝んで、そしてブーブーブーブー言って荒野の旅で、でもう何か殺されちゃって、で最初の世代はみんなもそこで死に絶えなきゃいけなくて、40年間神様付き合って新しい世代になってね、失敗だらけでしょ。僕も自分も失敗だらけ。でもバラムが雇われて、バラクに呪えって言ったのを祝福に神が書いたんですけど、ここでこう言ってます。ヤコブの中には不法は見出されず、イスラエルの中に邪悪さは見られない。待ってください、神様、不法だらけで邪悪だらけです。これを恵みと言います。神の恵みで不法はない、邪悪さはない、キリストにあってなんです。 皆さん自分を見るときに不法はない、邪悪さはない、宣言してください。でも忘れないでね、キリストにあって自分にないじゃない。それがないとね、俺がこれだけできた、これだけできない、これだけできた、これだけ、もうシーソー、シーソー、シーソーなんだ、シーソーじゃない、なんだ、ヨーヨーだ、これ、ヨーヨークリスチャンになっちゃう。神はこれを望まれてないんですよ。恵みによって安定する、これを成熟したクリスチャンと言います。で、パウロがこう言いました。エペソの一章の18節。あなた方の心の目がはっきりと見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが神の資産であることがどれほど栄光に富んだものかって言ってます。で、ここでね、別訳を私今あえて読んだんです。生徒たちが神の資産であることがどれほど栄光に富んだかって、私たちが神から資産を受け継ぐだけではなくて、私たちを神は資産としてる。で、ここを英語で見ると treasure、 宝って書いてあるんです。神が生徒たちをいかに宝としておられるかって書いてあるんです。これを心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって、これが御霊によってそれを知ることができるように書いてあるんです。御霊の働きを受け入れてください。御霊を、聖霊を求めてください。聖霊を求めるっていうのは何かって言ったらですね、神のこの宝としている愛ですね、これを知ることなんです。でね、ここから外出たらね、また生活、普通の変わらない生活戻るんですよ。で、また自分の昔からね、こうなんかプログラミングされちゃった思考に戻っちゃうんですよ。だからさっきのパラクレートスですよ。聖霊を満た、主を聖霊で満たしてくださいって祈ってください。したらもうウキウキクリスチャンになるよ。あるいはね、落ち込んでてもなんか、あれ落ち込んでないクリスチャン。こう言った方がいいな。もっと正確に言うと、落ち込んでるように見えて落ち込んでないクリスチャン。これが本物かもしれない。落ち込んでもいいんだよね。怒ってもいいかもしれない、時には。怒ってんだけど平安があるクリスチャン。こういった方が、ね、クリスチャンでね、こういつもある悩みっていうのはね、感情と霊的なことをね、混同しちゃうことなんです。詩編読んでください。ダビデがどれだけ感情豊かって言い方いいけども、激しすぎるか。感情の起伏っていうのは全然問題ないです。でも自制というのは感情を殺すことではないんです。感情をコントロールすることなんです。で、これが区別できてないから、お金持ちはいけないことだってなるね。例えばほら、金を管理することでしょ。金に使われちゃいけないでしょ。金を使うわけでしょ。同じで感情に振り回されてはいけないけど、感情をコントロールするっていうだけで、感情は豊かなんです。だからさっき言った、なんか矛盾してるんだけど、悲しんでんだけど喜んでんですよそう、式時ね、クリスチャンが死んだ後ね、うん、そういうことです。で、これ長い話、ね、長くなっちゃったのでもう話さないんですけど、ルツ記をね、ぜひね、読んでみてください。後でルツ記はまさに神のこの贖いのご計画の、この本も言ってます。何かって言ったら、ボアズはエリメレク、このナオミの夫のエリメレクの土地を買い戻すんですよ。買い戻すときにパッケージだったんです。包括だったんです。ルツと結婚しなきゃダメだよって言って。で、彼は確信犯だったんです。ルツと結婚したいからエリメレクの土地を買い戻したんです。逆なんですね。買い戻してついでにルツじゃないんですよ。ルツと結婚したいから買い戻したんです。世界が変わります。イエスも戻ってきます。誰のため？皆さん一人一人のためです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたのご計画を今分かち合わせていただきました。聖霊様、あとあなたが、聖霊様、どうかあなたが今ここにいる一人一人に降り注いでくださいますようにお願いします。そして本当にあなたの働きの中で一人一人が生きていくことができるようによろしくお願いいたします。イエス・キリストの恵みと知識によって成長しなさいと第二ペテロの最後に書いてありますが、どうぞこの恵みによって イエス様の今の学んできた知識によって、このここに教会に来る前よりも出ていった時にキリストの似姿へと変えられていますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。
最後に曲賛美。